こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオということでですね、今回からポッドキャストをやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。まず最初にですね、この番組の概要を簡単にご説明させていただきます。少し難しい本っていうのはですね、哲学書とか思想書、あと学術論文といったですね、知識を伝えるような、いわゆるその教養書って言われるようなものを指して、少し難しい本というふうに言っております。で、なぜですね、あえて少しってつけたかっていうとですね、哲学書で言えばそのスーパー難解な本ってあるじゃないですか。哲学書はもう一般的にね、全部難解だとは思うんですけど、その中でもとりわけてすごい難しい本ってあると思うんですけど、カントさんとかヘーゲルさんとかハイデガーさんとかね、彼らの本はもうすごく難解だって言われますけどね、そういったゴリゴリに難しい本ではなくてですね、僕ら一般人でも、僕ら一般人って表現がね、ちょっと正しいか分かんないですけど、これを聞いてくださる中には、ドイツ語をね、ネイティブのように操る人もいるかもしれないですし、ドイツ語はおろかギリシャ語とかね、神の言葉ラテン語まで操る人も世の中にはいますから、そういったね、人も含めて一般人なんて言っていいかは分からないですけど、ただね、そういう人が僕のポッドキャストに興味を抱いて聞くかって言われたら、多分聞かねえだろうなって思うので、僕ら一般人なんて言っちゃいましたけど、僕みたいな一般人でも読める、もちろん背伸びは必要ですよ。ある程度ね、彼らの哲学者がね言ってるような言葉っていうのは、やっぱり僕らの普通に考えてたら、生きてたらね、考えないようなことを考えてる人種ですから、彼らは。そういったものをですね、読むのはやっぱりある程度少しは、背伸びは必要ですけど、ちょっと頑張って少し背伸びすれば読めるような本をですね、取り扱っていろいろと番組で、ご紹介っていうかね、それを取り上げていろいろ話していきたいなと思いますので、少し難しい本というふうにさせていただきました。で、先にね、正直もうぶっちゃけて言っちゃいますと、僕がね、そういったカントさん、カント先生ですよね、カント先生とかヘーゲル先生とかハイデガー先生の本をまだ読めないんですよ、正直言って。読みたいなっていうのはずっとあって、時たま彼らの本をね開いて読んだりするんですけど、やっぱりね、まだね、僕の心にはね、僕の中には届いてこないんですよ、彼らの言葉は。それはね、一人にね、彼らが悪いんじゃなくて、僕のレベルが低いだけなんですけど、彼らはね、彼らなりにそのすごい優しい言葉で僕らに伝えようとして書いてくれてるわけですから、と思うんですよ、僕は。思う反面ね、こいつ何言ってんだっていう思いもあるんですけどね、正直言えば。ただね、それは僕が思うだけで、彼らとしてはきちんとすごくレベルを、彼らなりのレベルを落として、丁寧に、それこそ猿でも分かるような言葉で説明してくれてるはずなんですよ、多分。それをね、理解できないのは僕がまだまだそのステージにいない、その高みにいない、低俗な人間だからってことなんですけど、そんな男が読めもしない本をね取り上げるのもどうかということ、もちろん取り上げられないですよね。なんか知ったかぶってウィキペディアの情報だ、上辺の情報だけで喋ることも可能なのかもしれないですけど、それじゃ意味ないですし、そういうのってね、聞いてくださる方には伝わりますからね。なんかこいつ分かってねえなみたいな伝わると思うので、そんなの僕がねわざわざ喋るよりもね、皆さんそれぞれね概要だけ知りたかったら、もうそれこそウィキペディアとか、ネットでね、いろんな人が、ビッグネームになればなるほどいろんな人が解説してくれてるんで、それね、読んで自分なりに咀嚼して、なんとなくこういう人ってこういうこと言ってたのかなみたいなことは、皆さんそれぞれで掴むことはできると思うので、そんなもね、読めない男がわざわざ喋ることもないかなというのが正直なところです。じゃあね、なんでね、こんな男がそんなね、カント先生の本すら読めないよ、すらって、おかしいですけどね、読めない男がこんな番組するかっていうと、それでも やっぱり日々ね、僕本を読む中で思うこととか感じることとか、見える世界が変わるっていうのを実感はありますし、哲学書とか思想書、にやっぱり少なからず関心ある人って多いと思うんですよ。やっぱり本屋行くと、もうここ何年ですか、もう10年ぐらい経つんですかね、もう毎新刊のところに哲学関連の本って必ず出てますよね。それこそ漫画で読めるなんちゃらっていうのもそうかもしれないですし、猿でもわかるなんちゃらとか、100分で名著何々とかあるじゃないですか。そういうのがもうほんと毎月と言わず毎週毎日のように出てますよね。哲学用語辞典とかまで売れる時代ですから、そういったのを見ると、やっぱり、読書の習慣がある人ない人問わずね、何かしら、哲学書に興味がある、どういう目的で興味があるか人それぞれですけどね、なんか読んでみたいなと思う人も多いと思いますし、また実際ね、哲学書を手に取ってもう買ってる人もいると思うんですよ。ただ読んでみたけど何言ってるかわからないとか、そもそも読めないっていう経験で買ったけど本棚にしまってしまったみたいな人もいると思うんですよ。で、そういう人たちにね、なんかまた、なんだろうな、読んでみようかなとか、買ってみようかなって思えるきっかけになればいいかなと思って、この番組をやってみようかなというふうに思っております。僕自身やっぱりそういう経験を得て今に至ってるのでね、こいつ何言ってんだ、読めねえなみたいな感じの、もうしょっちゅう毎日ですけどね、そんなのね。ですけどやっぱりそういうのをちょっと歯食いしばって少し背伸びして読んでいくとですね、やっぱね、すごい日常の見える世界が変わるっていうのはちょっと大げさかもしれないですけど、いろいろと面白い視点が得られると思うのでね、そういったことをちょっとご紹介しながら、あなたが実際に読んでみようかなって気に、少しでもね、なっていただければと思いますので、この番組をやっていきたいなと思っております。じゃあ早速ですね、今日の内容に入っていきたいと思うんですけど、今日はですね、ニーチェの言葉をちょっとご紹介します。ニーチェね、言葉だけとか名前だけはね、結構ビッグネームですから、彼もね、それこそカントとかヘーゲルとかハイデガーとかより、全然日本だと多分有名だと思うんですよ、彼。なんかね、いろんな人が、アイドルがニーチェになりたいとかね、あと、ドラマ漫画ちょっとわかんないですけど、教えてニーチェ先生ですか、わかんないですけどね。内容はちょっと僕も全然知らないですけど、そういった分野でもニーチェっていう、名前が使われてたりするので、哲学者って知らなくてもニーチェっていう名前だけは知ってるって人も中にはいるかもしれないですけどね。何せよですね、そういった有名なね、哲学者が言ってる言葉をちょっと1回目は取り上げたいなと思います。で、ニーチェがね、著作の中でブッダの言葉をちょっと紹介してたんですよ。それが、まずですね、ブッダが何を言ってるかっていうと、その敵意によって敵意は消えず、友情によって敵意は消えるっていう言葉を紹介してたんですね。もう一度言いますけど、敵意によって敵意は消えず、友情によって敵意は消えると。これに対して、じゃあニーチェは何て言ってるかっていうと、これはブッダの教えの最初に書かれている言葉であると。道徳の言葉ではない、生理学の言葉である。ニーチェはこう言うんですよ。これをね、僕読んだ時に、もう本当文庫本で言うと本当2、3行ですよね、多分ね。2行、3行だと思うんですけど、これ読んだ時に、なんかね、すごくね、僕は、面白い視点だなと思って、面白い視点だなと思うと同時に、なんかすごくね、ニーチェを近くに感じたんですよね、なんかね。というのもね、普通ね、その敵によって敵意は消えず、友情によって敵意は消えるって、この言葉だけはね、聞いたら、なんとなく、道徳の言葉だと思うじゃないですか。倫理って言ってもいいですし、なんか生きる指針って言ってもいいですけど、俺もっていうか、僕もね、そのおじいちゃんにちっちゃい頃、自分がやられて嫌なことを人にしちゃいけないよってよく言われてんですけど、それと一緒ですよね、なんか。おじいちゃんの教えと一緒で。道徳の言葉っていうふうに普通は思うと思うんですけど、それをね、ニーチェはね、ではないって否定するんですよ。 生理学の言葉であるっていうんですよ。まあじゃあ生理学ってなんだっていうと、まあこれはその訳者の問題で、ニーチェがね現象でどういう単語を書いてるかっていうのは、まあニーチェの現象に当たらなきゃわからないことなんで、まあ訳者がそれを生理学っていうふうに日本語に訳しただけなんでね、ちょっとニーチェがどんな単語を使ったかっていうのは、まあ僕ちょっとドイツ語一切読めないんでね、読んだところでわからないと思うんですけど、まあただね、まあじゃあ生理学ってじゃあ何かっていうと、結局そのなんだろうな、今で言うと栄養学とかアナトミーみたいなものかもしれないですし、なんかね筋生理学とかね、もっとねその大きなカテゴリーで言えば、まあ医学みたいなね、そういうことですよ結局言ってることは。だからまあ道徳に対しして言えばその体ってことですよね。まあ道徳ってやっぱ心のものじゃないですか、精神とも言えるかもしれないですけど、まあちょっとそこややこしいんで心って言いますけど、まあ心の言葉に対ではないよと、ニーチェはこれは体の言葉だよって言ってるってことなんですよ。じゃあ体の言葉ってなんだっていうとこなんですけど、結局ねまあニーチェのこれは思想のに、まあ、ニーチェがどういう人かっていうのの簡単な紹介になってしまうのかもしれないですけど、ニーチェのね結構キーコンセプトとしてルサンチマンっていう概念があるんですよ。まあこれは怨恨思想とかまあ日本語ではね結構訳されたりするんですけれど、結局その恨みつらみ妬みそねみみたいな感情があるじゃないですか。まあそのことって言っちゃちょっと語弊はありますけど、まあそういうようなものですよ怨恨思想っていうのは。例えば何つったらいいんだろうな、正しい例かちょっとあれですけど、適切な例かは分かりませんけど、例えば社会的に困窮で、まあ、極貧で貧乏であえいでる人が、あえいでるというか苦しんでる人がね、俺らがこうなってるのは自分の私利私欲のためだけに世界の富を牛耳ってる資本家のせいだって思うようなことですよ。要するにルサンチマンって、弱者が強者に対して思うような思想のことをルサンチマンって言うんですけど、まあニーチェはねこのねルサンチマンのね状態を病気であるって言うんですね。まあ確かにそういった考えを持ってる人って病気っぽいじゃないですかやっぱり。まあ結局ねルサンチマンって行くとこまで行けば自分が報われないのは世界のせいだみたいな思想にやっぱ行き着いていって、自分は報われない世界にその、まあ、遠征思想になったりとか、まあ、それこそ全体主義とかになったりとか、それこそ最近で言うとテロとかいう問題にも発展するかもしれないですよね。そういったもうその思想で見ると結構ねニーチェの言ってることって今現代でも通じるのかなっていうふうに見れるとは思うんですけれど、まあ、ちょっとね今日はそういったルサンチマンの、ね、詳しい話を突っ込みたいってわけじゃなくて、まあニーチェがねそれに対して何を言ってるかっていうのをいう話もまあ興味深いとこではあるんですけど、ちょっとねそれはまた違う別の機会に置いといて、なんだろうねそのまあまあニーチェがね病気であるっていうんですけど、まあ病気もねいろいろなんだろうな、心の病気と体の病気ってあるじゃないですか。まあうつ病とか心の病気なのかもしれないですね。体で言えばその発熱とか、なんだろう、嘔吐とか下痢とか、まあ分かりやすく言えばそういったのもその体の病気、まあがんとかもそうかもしれないですね、胃潰瘍とかも体の病気ですけどっていうふうにもう分けられるとは思うんですけど、まあ別にね分ける必要はないんですけどね、病は気からとか言われるようにね、まあそういう話するとあれかな、まあじゃあ卵が先か鶏が先かと一緒でね、気が弱ってるから体が病気になるのか、体が弱ってるのか気が病気になるのかっていう問題に発展しちゃうんでね、ちょっとそれが今の例が正しかったかどうかは別ですけど、ただねルサンチマンさっき怨恨思想みたいなこと言いましたけど、そういう話をするとなんか心の病気だと思うじゃないですか、やっぱり心が病んでるんだねみたいな、すさんでるんだねって言いたくなるじゃないですか。でもまあもちろんねニーチェもそういうふうに言うんですけど、まあ直接こんなふうには言わないですけどね、結局なんつったらいいんだろうな、 病的に傷つきやすくなってるよみたいなことを言ったりするんで、まあ心のね病であるってこともそこで示唆してるとは思うんですけど、ただニーチェはそれだけじゃなくて、ちゃんとなんだろうな、家単純単純ってあるじゃないですか、が混入するように有害な物質が病的に更新するとかも言うんですよ彼は。要するにそれはもう体の病気ですよね。なんか想像しただけで気持ち悪いじゃないですか。胃に胆汁が混入するんですよ。なんかもうでね、あの緑色の液体が口から胃がムカムカして吐いてある緑色のが出てきたよみたいな、なんかイメージしただけでちょっと気持ち悪いじゃないですか。でそういった体のあの不調と言ったらいいんですかね、そういうのもニーチに言わせりゃ病気、ニーチに言わせりゃっていうか、ニーチはそういうのも病気であるって言ってるんですよ。でも要するにね、ルサンチマンっていうのは病気の状態であるってニーチェは言うのは、心の病気だけじゃなくて体も病気の状態をルサンチマンであって彼は言ってる。まあそういった思想というかね、ベースがあるんですよ彼がこういうことを言う時には。そんな彼がね、そのさっきの話、あのブッダの言葉に戻るんですけど、道徳の言葉じゃないと、心の言葉ではないと、生理学の言葉、体の言葉だよっていうのは、なんか僕はね勝手にねすごく身近に感じたんですよ。というのもなんかすごく当たり前だと思うじゃないですか。というのも例えばそのさっきの道徳の言葉、まあスピリチュアルとか神秘思想好きな人はこういった言葉を聞くかもしれないっていう感じかもしれないんですけど、うん、なんて言ったらいいんだろうな、まあ言うは易し行うは難しってやつですよ結局。頭では分かるじゃないですか、まあ、敵意によって敵意は消えず、友情によって敵意は消えるって言われたら、まあね普通に簡単な日本語ですから理解できて、頭では理解できるんですけど、なかなかそれが、うん、まあ実践ねしようとしてもうなかなかできなかったりとか、実際に実践したけどそれが本当にその敵意が消えてるのかっていうのも実感しにくいことだと思うんですよ。でね、そう思うっていうのはやっぱりそのニーチェに言わせればですよ、道徳、心だけで、心の問題だけ、まあ、ここで言うと僕はさっき言ったこと、頭だけで理解しようとするからしてるんだよと。結局体も健全な状態じゃないとこのブッダの言葉をちゃんと理解することはできないよって言ってるんですよね。これって結局もうすっごく簡単に言っちゃいますけど、健康であれってことなんですよ。正しく、そのブッダの言葉が正しいかどうかは、まあ、正しい言葉だなんでしょうきっとね。こんなもう何千年もね彼の教えが現代にも残ってるってことは、多分歴史の淘汰をね耐えてるってことは多分真理とか真実なんでしょう多分。それのね言葉をねきちんと理解するには健康であれってことをニーチェは言ってるんですよ。で健康っていうのはさっきも言った通り、心も体も正しい状態、正しい状態ってちょっとすごく曖昧な表現して申し訳ないんですけど、まあ皆さんおのおの健康な状態って想像できると思うんですけど、そういった状態じゃないとブッダの言葉は理解できないよってことをニーチェは言ってるんですよね。なんか例えばね、ニーチェ、まあ哲学者一般的に言ってもいいですよ、あんま身近に感じないですよね哲学者って。もう彼らの本読んでね、1ページ目めくったら分かりますよ。何書いてあるか分かんないのね、何言ってるか分かんない人を身近にはやっぱ感じられないはずなんですよ。で特にこういった人はもう死んじゃってますから、本当同じ人間かって思うぐらいね、思っちゃうかもしれないですよ。なんかもう架空の人じゃないかみたいな。まあでも実際まあニーチェぐらいね、近代の人になってくると、まあ実際写真とかね、こういったいろんな書物が残ってるんで、まあ生きてたことは生きてたんですけど、身近には感じられないはずなんですよ。まあ特にこういう人たちもエリートですからね。で特にヨーロッパのね貴族エリートの血筋が流れてますから、そういう人たちとやっぱり身近に感じられないっていうのがあって、なかなか、うん、身近に感じられない人の言葉ってなかなか伝わってこないことも多いじゃないですか。住む世界が違うと言ったらいいのか分かんないですけど。でよくね、読書って著者との対話であるなんて言われてますけど、やっぱりそのあんまにね身近に感じない人と対話できないじゃないですか。 それと一緒で、哲学書が読めないのも結局そういうことなんですよ。実際にニーチェがどういうふうに考えてどういうふうに世界を見てたかっていうのが僕らが理解できないと彼らの言葉は読めないんですけど、まあ、ニーチェが普通にねこういった健康大事だよってことを言ってるわけなんですよ。これって簡単に言えばね、そういうのを聞くと、あ、なんかすごく、あ、ニーチェって同じ人間なんだなって思えたりするはずなんですよね。僕は思ったんですよ。まあ、ただね、ニーチェ最後発狂して死んでくんで、もう廃人のようになってね死んでくんで、なあ、あんま説得力ないかもしれないですけどね。まあただね、ニーチェクラスの思想のね深い深遠な考えをねずっと思索の旅をした人ですから、まあ僕らには到底及びもつかないね、まあ彼自身は私はもう遥か上空にいるみたいなこと言ったりしますんで、彼はそういったね上空にいるあの思考をね心をね支えるだけの体をね彼は築けなかったということで、ちゃんと筋トレしとけよって言いたくなりますけど、僕なんかはあのね強靭なね精神を強靭な体に宿う違うな逆か強靭な体に強靭な精神が宿うかな、なんでねそんだけ高みにいるね精神をね支えるにはもう超人ハルクみたいな筋肉が必要だったのかもしれないですけど、まあニーチェはそれはねそういった体を築けなかったということで、なんかそれもそれで人間らしいじゃないですか。なんか完璧な人間はいないわけですから、完璧っていうのはやっぱ神様みたいな存在だと思うんですよ。人間はいくら同じね世界にね住んでると感じられないような人でもやっぱり人間なんですよ。なんかどっか不完全なものがあるんですよ。そういったねなんかツッコミどころをねこういったね完璧と思われるようなね哲学者も、いやいやあんたさっき最後精神病んで廃人になって発狂して死んでたじゃないですかつって、健康大事とか言って全然言ってることとやってることちゃいますやんみたいなねことなんですよ。まあそういったねツッコミもね、ツッコミってすごい一種のコミュニケーションですからね、それでもうニーチェとコミュニケーション取れるわけですから、そしたらねやっぱりね難解と言われてるニーチェの著作だって、それはね一冊全部ね全部理解するなんてねおこがましいんですよ。そんな理解できないですよ、ニーチェじゃないんだから。だからみんなそうやって研究するわけですよ、頭いい人たちが。でもねまあ僕ら一般人であったらね、そんなもうニーチェのね一番最初のね始まりからね最後のねピリオドまでね全部理解もうきちんと理解するっていうのも大切なんですけど、たったねこのね 2,3 行ね読むだけで少し世界が違って見えたりもするわけですよ。多分僕が今解説したというかお伝えしたことでだいぶねそのブッダの言葉に対しての見方も変わったでしょうし、ニーチェって人がどういった思想で世界を見てたのかっていうのも少し知ったことによって見方が変わったはずなんですよね。なのでこういったね人の本って 2,3 行読むだけで本当ねちょっとかもしれないですよ、本当にちょっとかもしれないですけど今自分が生きてる世界の見え方が変わったりするわけですよ。で本当そのほんのちょっとの積み重ねがすごく大事でっていうか、それは皆さんねいろんなとこで経験してるはずなんですよね。誰か好きな人のねライブ行っていつも CD で聞いてたんだけど生で聞いたら、なんだろうね、東京ドームとかだったら米粒ぐらいの小さくて本当にあれ本人かって言われるかもしれないぐらいの距離で見ててもやっぱり生の音って全然違うじゃないですか。それだけでやっぱりその同じ音楽聞いてても世界が変わってまた違った感じで生きられたりするじゃないですか。でまたそれ家帰って CD か聞いたらまたいつも聞いてた音楽がまた違った感覚でその音楽を聴けたりってするのはよくあることじゃないですか。それと一緒でこういった本もたった 2,3 行かもしれないけど今まで読めなかったのが読めるだけで少し見方が変わって、逆にねそれがねもしかしたら今あなたがすごく苦しんで悩んでることの解決策の光になるかもしれないんですね。特にこういう人たちって本当になんだろうな僕らが悩むようなことのレベルのはるか奥底でもう試作してる人たちですから、まあ変な話言えば僕らのね悩みなんて彼らにしてみたら なんでそんなことで悩んでんの、バカじゃないのみたいなことかだと思うんですよ多分。なんできっとね、いろんなね悩みがどの時代に生きてたって、どの国とか、まあ、地域とか、どの社会に属してたってきっとね、彼らはねそういったのを全てまとめるっていうか、もうそんなね悩みのはるか奥深くのあのね深みにいる人たちなんで、そういう人たちがね書いてる本っていうのは、ね、発してる言葉っていうのはね、僕らのね悩みなんて本当ね簡単に解決してくれるようなことが書いてあったりするんですよ。だからね、少し難しい本がある生活みたいな、ね、タイトルにしましたけど、ね、みんなね忙しい中ね、こういった本読むの辛いかもしれないですけど、たったね3行読めるだけで少し明日はじゃあ頑張ろうみたいな、音楽ね生でライブ行って次の日月曜日でめんどくさいけど、あ今日こんなライブで楽しかったから明日から頑張ろうって思えるのと一緒で、こういった彼らのね言葉が身近にあると少し活力が湧いてきたりするものなのでね、うん、そういった意味でちょっとこのポッドキャストもやっていきたいなと思うので、まあどうだったんですかね、突然終わる感じですけど、まあニーチェが少しでも身近に感じていただければこれ幸いという形でですね、1回目の放送終わりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。